こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回も前回に引き続き、ペーターと2匹の牧羊犬について、僕から見たこのゲームの制作経緯などを語ります。
私視点の話をしましょうかというところですね。はいはい、まあ、なんで好きゲームズ名義で出ることになったのかみたいなところも、
はい
はい、そういうところを話しようかなと思います。このゲームですね、僕が初めて渋さんに見せてもらったのが6月ぐらいですかね。
はいはい、
うちの地元で自作ゲームのテストプレイ会っていうのをやったんですよ。無謀にもね、
はい。
作る人の当てがほとんどいないこの状況で。で、まあ、それにまあ、渋さんがその前に何種類か作ってきたので、みたいな話もあって、で、僕も、その時ちょうどグループ SNE のゲームコンテストの受賞作のブラッシュアップをしてるところだったので、まあ、それの調整もあり。はい、先日結果発表されましたけど、ライフルホームズのゲームコンテストがあったんで、まあそれに応募する作品の検討をするみたいなところもあり、で、まあ人によってはハルゲームマーで、販売したゲーム、あ、販売、前か。あれ前か。
前ですね。
前だな。
前ですね。
じゃあ6月じゃないな。4月ぐらいか。
はい、
多分4月だね。
はい。
はい、4月です。まあ、販売前の最終調整みたいな感じで、木を持ってこられた方もいました。
ね、はい、
結局だから、ゲーム制作者っていう意味では、4人集まって、
はい、
公開された、そこで遊ばれたゲーム8種類ぐらい。
はい、そうですね。
まあ、僕が3種類、渋さんが2種類か3、
はいはい。はい、3種類ですね。
あって、はい、みたいな感じです。
はい、
まあ、結構意外と盛り上がった。
そうですね、
はい。そういう印象がありまして。
はい。はい、
で、まあ、渋さんにそこで3つゲームを見せてもらったんですけど、
はい、
そのうちの1つが、まあ、このゲームの原型だったんですね。
ですね、はい。はい。
で、渋さん見せてもらったうちのゲームの中の1つが、って感じで、
はい、
1つは、ああ、いいね、これ、って感じで、
はいはい、
もう1つが、これが、
そうですね、はい。
僕は、ああ、いいねって思ったもう1つの方が、いいなと思ってたんですけど、後で、まあ、じゃあ渋さん、なんかこれ作ったらどうすかみたいなこと言ったら、はい、なぜかこっちを作るっていうことを、
はい、
言って、え、そっちなんですか、
はい、
っていうところでちょっとびっくりした覚えがあります。
はい、
で、まあその頃はまだテーマが決まってなかった
んですよ。そうですね、ノンテーマの、
はい、
はい、
ノンテーマのゲームで、なのでマンカラ通貨、あれも本当にディスクですよね。
はい、ディスクですね。
厚みのある木のディスクを使って、はい、カシャンカシャンカシャンってやっていく感じで、
はい、
テーマどうしましょうかねみたいな話もね、はい、してたんですよ。
そうですね。うん、
で、木はまだ要はディスクにシール貼りゃいいんじゃないみたいなことを言ってて、でそういう段階だったら別にまあ渋さん自分でもね、できるよね。
まあそうですね。
話だったんですけども、こっから渋さんの野望が暴走していきまして、
はいはい、
動物テーマをやりたいっていうようなことを言い出して、
はいはい、
でこのゲームの流れっていうのが、
はい、
動物を自分の柵に追い込んでいく、
はいはい、
そういう風にテーマ付けるとすごくいいんじゃないですか、はい、みたいなことを言ってきて、
は
い、あ、なるほどなっていう風に僕もそれにですね、
はい、
動物嫌いな人いないし、
はい、
ね、人気のテーマですからね、
はい、
基本的にボードゲームはみんな動物好きですから、
そうですね、はい、
はい、大変いいんじゃないでしょうか、
はい、
ということで、やっぱり僕はトリックテイキングシステムもそうですけど、
はい、
テーマも大事だっていうふうに思ってまして、
うん、
トリックテイキングいいゲームいっぱいあるんですけど、
ね、はい、
なかなか人口に感謝しないところもあって、うん、それはなんでだろうっていうふうに思った時に、
うん、
テーマ性が薄いっていうことが、うん、まあ、あるんじゃないかなっていうのは僕の一つの仮説なんですよ、ね、
うん、
で、そういう仮説もあったんで、まあ、テーマ性のあるトリックテイキング、
うん、はい、
まあ、要はボトリンプですね、
はい、
まあ、出したらどうなるのかなっていうふうに思ってやってたんですけど、まあ、それの反応はやっぱり僕の思ってる反応だったというふうに見ていいんじゃないかなと思ってます。今のところ なので、やっぱりトリックテイキングといっても、テーマ性としっかりシステムが結びついたゲームで ね、あるっていうことが、これはまあ遊んでもらう上では大事なんじゃないかということで、そういう意味ではすごくいい選択だったんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
しかし、ここで問題になるのが、まあそれは、そういうテーマでやれたらそれはいいねって話なんですけど、じゃあコマどうするのっていう話なわけなんですよ。で、それで渋さんもあれですよね、あの海外のコマ買えるようなサイトとか調べて、動物コマいっぱい買えないかなみたいなことは調べた。
調べましたね。
結局それをやらなかったのは、どういう理由があったんでしょうか。
納得のいくサイズがなかなかなかったっていうところですかね。
一般的なアグリコラの
筋
とか、
ね、
はい、牛とかね、はい、牛とか、はい、あれだってだいたい直径 1.5 ぐらいかな。
そうですね。
で、あんまりちっちゃすぎると、あの、まあ、トリックテイキングみたいな感じで、要はパチンって打ち出してやるんで、そうした時にランクが見えづらいと、プレイヤビリティに問題があるということで、まあ、ある程度プレイヤビリティを確保するためにコマが大きさが必要だよ ね、
はい、
ということになったんです、
ね、はい。あとはそのシールをね、貼るというのが、ゲームをそもそも始めるまでのハードルとして高いんじゃないかっていう指摘もあって、さてどうしたものかという感じでしたね。
で、まあ僕もですね、そういう話を聞いてて、 3D プリンターで動物コマ作ればいいんじゃないの、っていうことは言ってて、で、ただ 3D プリンターでコマ作るにしても、やっぱり問題がランクをね、どう表現するかっていうところだったんですよね。最初に僕が試作したのが、ランクの部分だけ切り抜く、空洞にするっていうやつ で作ったんですよ。
そうですね。
あれも悪くなかったんですけど、まあちょっとでも僕の視点では遊びづらいなっていう印象がありました。
数字が裏返ってしまった時とかは。
あ、そうですね。もう完全にくり抜いちゃうんで、裏から見ると裏返っちゃうんですけど、まあそこはね、くり抜き方次第なところもなきにしもあらずなんですけど、ただでもやっぱり難しいから、めんどくさい。作るのがめんどくさいし、構造がめんどくさくなると、あの出力に時間がかかっちゃうんで、なるべくシンプルな形状の方がいいんですよ。なるべくシンプルにした方が倍生産しやすくなるんで、楽になると。まあ、あとコスト的にも、基本はやっぱ高いん で、大きいやつになるとさらに高くなるんで、
そうですね。
普通に羊コマとかでもあれ10円ぐらいするの。
しますね。
で、
はい、
で今このコマが3センチぐらい、横の長さが3センチあるんですけど、まあ、要は普通のコマの面積で言えば4倍ぐらい。ありまして、結構しっかりしてます。
はい。
うん、こういうのを木5枚作ろうとすると相当コストはかかるんで、まあいろいろあって 3D プリンターかな、という形になったわけですね。
はい。
で、まあ数字に関しても、どうだったかな、先に買ったんだったか後に買ったんだったかちょっとよく覚えてないんですけど、2色出せる 3D プリンターを買いまして、こいつを使いたかったんですよ。せっかく
で、そうですね。
買ったんで、
で、
なかなかね、この2色、っていうのが難しくて、出せるは出せるんですけど、黒を使うと、例えば羊の上に黒い染料がピュッって線が走っちゃったりして、すっげえ汚くなるんですよ。あと白と黒の境目も結構汚い感じがあって、結構これ綺麗にするの大変だな、綺麗に見せるの大変だなってことでめちゃくちゃ研究しまして、今はすごい綺麗に
でき
てます。
そうですね、素晴らしいです。
はい、これはぜひ見ていただきたい。まあそんなこともありまして、こんな感じの 3D プリンターだったら作れるよ、ということを渋さんにお見せしました。
そうですね。
はい。なので、この段階では、まあ発行元は渋さんで、
はい。
僕は要は駒屋さん、
はい。
っていうこともできたわけです。
はい、できたわけですね。はい。
ただ、問題は、この駒はいくらで売るの？ね、人に売るっていう風になった時に、いくらで売るの？っていう話がありまして、で、これをどういう風に価格算出すりゃいいかなっていうのを考えたんですけど、まあちょっとそれは、非常に 3D プリンターで今、駒作成するサービスやってる立木田さんにもちょっと話を聞いてみて、それだったらこれぐらいの価格になるねっていうことで、まあ算出式をね、やったんですけど、それやるとめちゃくちゃ高くなる。
そうですね。
はい。売り物として、この 数と質を揃えるには相当かかりますよっていうことを、
かかり
ますね、はい、渋さんにお伝えして、
はい、
で、折りすればがかかるけど、
うん、
僕が要は出版社となって、うん、僕の企画として動かす分には、
はい、
要は自分の人件費とか無視できるんで、はいはい、まあ、コストも現実的なところに落とし込めるんではないかと、
はいはい、
その代わりに渋さんには出版契約結んでロイヤリティを渡しますよという形でどうですかというふうに提案したわけですね、
はい
はい、どうでしたその時渋さんとしては。
先ほどからこう話に出てきましたけど、はい、私自身もあのゲームを作って反復するっていうことも全く未経験ですし、
うんうん、
何から何まで全部一から全部やるっていうふうになると、
うん、
期間もかかることですし、
うん、
不安もたくさんあったので、
うん、
まあ、今回こういった形で着地ができたことは、うん、すごく逆に運が良かったなというふうに思ってます。
なるほど。
はい。
割とセンシティブなね、
うん、
話で、なんでゲーム作るのかっていうところにも繋がってくるんですけど、うん、やっぱり全部自分でやりたいって思う人もやっぱりいるはいると思うんですよ、
うんうん。
自分でやるからこそ意味があるというか、うん、人にやってもらうんじゃ、
うん、
まあ自分で作ってる感じがないし、あとまあ単純にめんどくさいしっていうのね、
うん、
あるかもしれないし、そこはあると思うんで、
うん、
まあ渋さんがゲーム作りますっていう時に、
うん、
何をね、大事にしてんだろうなっていうところがあって、自分で、まあどういう形でもいいから一つ自分で作りましたって胸を張れる、
うん、
1から10まで自分がやりましたっていうゲームを世に出したいっていう気持ちだったら、うん、まあ、僕は全然、ね、出るあれはないだろうしっていうふうに思ってたんで、
うん、
まあ、そこのところの渋さんの考えみたいなのをね結構ヒアリングしたような記憶があります、
ね、うん、そうですね、
はい、そこはねやっぱ人によって全然ゲーム作るっていうのはね、
うん、
態度違って、それこそね自分ルールだけ考えてあとは人がやってくれるのが一番いいみたいな人もいれば、
うんうん、
1から10枚全部自分今までやりたいっていう人もいるんで、
うん、
ね、ここ難しいですよ。僕もいろんな人にね、スキーゲームズでやりませんかみたいなことをね、聞くことはあるわけですけども、
うん、
なかなかね、いろんな人が
そうです、ね、
いるので、
はい、
はい、断られてもそれはそうでしょう。
うん
うん、って思ってます、
はい。
はい。ということで、結局、スキーゲームズで作りますよ、
はい、
ということになったわけですが、はい、ただ、これが割と僕はいいのかなって思ったのは、
はい、
そんなにお支払いできるロイヤリティ
は。ああ、全然それは、
多くなく。
大丈夫です。
大丈夫です。ほんと少ないですよ。
ああ、大丈夫です。
計算してもらえると、
はい、まずは形にしてみたかったっていうところが大きいので。
は
い、
しかもこの人、ゲームは今回ですね、我々、青猫の巣出張所ですね、企業ブースで出展するんですけど、
はい、
それ半額持ってくれるみたいなことを、
はい、
言うわけですよ。
はい、
しかも売り子もやりますみたいな
ことを
言うわけですよ。
はい、
これめちゃくちゃやりがい搾取じゃないかな。ブラック企業もいいとこだよみたいな感じでね、大変僕は申し訳ねえ。
いや、おんぶに抱っこしてるわけですから、はい、あとはまたそこを一回経験することで、
はいはいはい、
今度は全部自分でやってみようって思うかもしれないし、また、ね、
うん、
お願いするようなこともあるかもしれませんし、
うん、
とにかく何が何でも一回形にしたいっていう方が先だったので、
うん、
お金の部分も売り子の部分も何事も経験だと思って。
うん、なるほど。
はい。
まあ確かにね、全部何が何でも一人でやるっても結構大変じゃないかなっていうふうに思います。
はい、
特に今の時代というか、
はい、
これがね、数年前だったらまだもうちょっとのんびりやめたところもあると思うんですけど、
うん
うん、今はなかなか大変じゃないかな、
ね、
新しく始める人は大変じゃないかなって僕も思ってるので、
はい、
まあ、今回こういうご縁があってやらせていただきますということになりました、
はい、
あとまあ思ったのは渋さんとやり取りしてて思ったのはもし渋さんが一人でやってたら、
はい、
秋には間に合わなかったんじゃないかなっていう、ことは思いました。
来年の秋ぐらいじゃないですかね。
そんぐらいになるか。
はい、
はいはいはい、
春も飛ばして、
まあ普通にね、お仕事があるわけです。
そうですね。
片手までやってるわけですから。
あとは、まあ、コンポーネントだとか、
うん、
そういった部分もそうですけど、
うん、
ゲームのそのクオリティを上げていくっていう部分でも、
うん、
版元さんと、こう、しっかりテストを何回も重ねられたっていう部分もありますので、これはただのね、コンポーネントの提供だけ受けてるだけであれば、
うん、
ここまでのゲームにはならなかったんじゃないかなっていうふうに思いますので、うん、はい。
なるほどね。
結果的にはもう全部良かったんじゃないかなって今の時点では思います。
まだ何も結果出てないけど、はい、結果出てから良かったなって言いたいですよね、
は
い
は
い
は
い。
今の時点では思います。はいはい
ね、まあ、そういうような経緯がね、はい、ありましたね。やっぱりゲーム作り時間かかるねっていうのはってね、うん、途中までね、まだうちでやりますっていう風に決まる前の段階でも結構押してた感があったんで、うんうんうん、あれを渋さんだけでやってたらっていうのは、うんうん、ありました。
はい、
はい、という感じで、まあ、力出ることになったよと、はい、いうことですけどもね。これはね、まあ、力出すよっていうことになったということは、はい、やっぱりそれなりにいいもの出したいよねっていうプレッシャーをかけていく、はい、ことにもつながるわけですよね。
はい、そうですね。はい。
はい、まあ、いろんなことをね、申し上げましたね。僕はでも、渋さん、すごいなっていうふうに思うのは、なんか新しい課題が出てくると、それに対して僕が持ってなかったような解決策をひねり出してくるんですよ。
はい、
ああ、そんな手があったのかって僕は毎回ゲラゲラ笑うんです。
そうですね、ゲラゲラ笑ってます。
全然ね、思ってもなかった方向が飛んでくるんでね、はい、それはそういうところがアイデアマンだなって思って。はい、あれかな、渋さん割と追い詰めた方が力を発揮するタイプなのかな。
わ、ね、かりませんよ。
どこまでし、
突然
どこまで
し上げるかもしれないですけど。
いいんだろう、みたいな、はい。人によってそこの接し方ってね、
そうですね、
あると思うんですよ。はい、見知った仲じゃないとね、どこまで強く言っていいのかみたいなところもあるわけじゃないですか。ただまあ率直に言った方がね、いいんだろうなとは思ったんで。まあ僕は割と新しいアイディアを支持したい方ですね。
はい。
いろいろ今、同人ゲームいろんなもの出てますけども、はい、どっかで見たなーっていうようなゲームよりは、
うん、
あ、こういうアプローチあったのかっていうようなゲームの方を高く評価したい。
はい。
チャレンジングな精神を評価したいっていうふうに思ってるんで、はい、そういう意味だと僕は渋さんはチャレンジが成功してるのとしてないのと、いろいろあるんですけれども、はい、とにかく新しいことをやろうとしてるっていう気概は、もう一番最初に僕は渋さんのゲームを触ったのは去年の妻恋のゲーム合宿の、
はい、そうですね。
その時から、はい、まあ、やっぱ新しいものを作ろうっていうふうには感じてたんで、
はい、
組むならそういう人と組みたい。
ああ、ありがたいです。という
ふうに思いましたね。
はい、
どっかで見たゲームよりは、
はい、
作るよりは、
はい、
すっ転んでも新しいゲーム
すっ転んでも、
はい
はい、
で僕と渋さんの中でいろいろ話を、ね、したりテストプレイしたりする中でどう改良していったらいいんだろうなみたいな話をするわけですけど、
はい、
なかなかあれなんですよね、取り手感が一致しないんですよ。
そうですね、はいはい、
僕は割ときちっとした、はい、ゲームが好きなんですよ。
はい、
ブリッジとまではいかないんですけれども、はい、運要素の少なめの
初
手から全体が見通せてコントロールできるタイプのゲームが望ましいと、
うんうんうん、
まあ、それに比べると渋さんはもうちょっとカジュアルな方が良くて、
はい、
手札の配り切りではなく、
はい、
その場その場で最適解を求めて、
はいはい、
なんとかアドリブで、
そうですね、はい、わちゃわちゃ
わちゃわちゃ、
はい、ああダメだったかぐらいが、
はい、でこれ難しいところは、うん、どっちが受けるのかっていうのとはまた話が違うわけなんですよ、ね、
うん、
これね、
うん、
最近のドイツの取り手なんかは割とパーティー寄りなわけですよ、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
これも、
はい、
まあ、ブードゥープリンスとかも言いましたけど、
うん、
ドルイドとかも割と配り切りじゃない、
うん、そうですね、
あとピココもね、うん、配り切りじゃなかったんです
よ。ああ、そうなんですか。
そう、ピココね配り切りじゃないし、うん、人数によって感度変わんなかった気がするんで、だから人数が少ないとそれが難しくなるんです。使わないか
っていう、そっかそっかそっかそっか、
でそういうの結構多いんで、ユーザーその求める方はそっちの方なのかなっていう流れはまあある。
が、
わしの好みではないというところもある。なかなかね、この、やっぱね、ゲーム音楽性の一致じゃないんですけど、そういうね、ゲーム感が一致してる人とは大変やりやすい。 一方で、ゲーム感一致してない人とは本当に全然進んでいかないみたいなことは僕も経験があって。
へぇ、
まあだからそれに比べれば、まだ割と言いたいことはお互いわかるっていう感じではあるんですけど。
まあ。言いたいことはわかります。
はい。まあ僕も一応それなりにいろんな人とタッグ組んで、メサイアワークスさんとか、センクさんとか、みんなやっぱ考え方がそれぞれ僕と全く同じって人はいないんで、その都度いろいろ方向性に関してはこっちじゃないですか、いやこっちでしょうっていうようなことがあって、まあ大体その時に学んだのは、大体それはまあ元のね、デザイナーの人が考えるやつが一番いいあれだったんですけど、ただまあこのゲームはまだ完成してない状況だったので、いろいろと、そうなんですかね、そうなんですかね、っていう風に、まあ揺らして揺らして、幹を揺らして揺らして、揺らした中でボトボトと落ちないリンゴだけが真のリンゴだみたいな感じで、まあ、鍛えていった感があるようにも思いますね。まあ、これはね、結構僕が、この点どうなんですか、詰めると、渋さんが、それはデザイナーとパブリッシャーが満足いくのが一番いいと思いますみたいな、大変な一般論を述べてくださるわけですよね、
はい、
そうじゃねえんだよと俺が聞きたいのは
そうじゃねえんだって
具体的にこれをどう解決していくのかっていうところなんじゃ、まあそういうところがあるわけでね、と言ってもそれは難しいんですよ。今すぐ出せって言われて、俺だって出せないのに、それをすぐに求めろっていうのは、まあさすがにそれは無理だったら分かってるんで、まあとにかく考えるね、きっかけというか考え方というか方向性だけを示すっていうのは大事だし、まああとは何でもいいんで、もう却下されるような案でもいいんで、何でもいいんでポンポンポンポンネタ出ししていく。で、その取捨選択は任せるみたいな感じで、こういう手もあるんじゃないの、こういう手もあるんじゃないの、っていうのは結構投げてったかなとは思います。
そうですね、
はい、やっぱ一人だとどうしてもアイディアが出尽くしやすいというか、まあ視点がね一方向からしか出ないと思うんですよ、そういう時にまあ別方向からのアプローチっていうのはどうしても必要になるんですけど、やっぱ緊張している中ではなかなか自由自在にね視点を変えることっていうのが難しいんで、そういう時にちょっと無責任な人がいるとまた違った角度から意見をくれることがあって、そんなことねえだろって多分思うんですけど、後で考えてみるとそれもありなのかなみたいなこともあったりする。まあ吟味は後からでもゆっくりできるんで、とにかくいろいろ出してみるっていうのが大事なんですよね。
そうですね。こういうの実感してます、
はい。その場ではダメだろそれ、って思っても後になってみると意外と。まとえてるな、ということがあったりするんでね。まあそういうわけで割と今回は僕もがっちりやってるかなっていう気はします。
ありがたいです。
はい。
はい、
でね、ある時には僕がもうこういうのをやったらいいんじゃないのって
、
もうほとんどフルスクラッチしたルールを、渡して、しゅうさんどうですか、はい、って後で聞いたら、嫁さんに不評でしたって言われて、こんな野郎、どこで嫁さんを出して、自分を守るのかよ、っていうふうに思ったわけですけど、はい、そうは言っても確かにマニアックな方向性だったのは、否めないので、
はい、
それも、そうかなと。そこで冷静になるというのが大事ですね。まあ、あとは、これ本当に僕の苦労話をね、させてもらうと、僕はコンポーネント担当なわけですよ。しぐさんはルール、
はい。
で、どういうコンポーネントにするのかっていうのが僕の割とメインの役割で、で、それにどういうアートを乗せるのかっていうのはベックさんっていうような割り振りなんですけど、まあ、コンポーネントとして、まあ、コマがあり、まあ、コマに関してはさっきちょっと 3D プリンターで作りましたっていうことを言ったんですけど、あとまあこれマンカラなんで、マンカラとしての皿が必要だったんですよ。で、テストプレイの時は100均で売ってる4枚100円の小皿を使って、よくコイン入れとか
ね、そうですね。
使うような、ああいう皿を使ってたんですけども、さすがにそれじゃ安っぽすぎるよねっていうことで、どうしたらいいのかなみたいなことを考えてて、アカシアの木の皿みたいなね、ああいうのもね、いいなと思いながら、あれ1枚100、ね、200円とかするコンポーネントだけでクソみたいな価格になっちゃうよっていうところもあって、 まあそこの実用性と、うん、遊びやすさ、アート性、うん、コスト、うん、この辺をどう折り合いをつけるかっていうことで、うん、僕はすっげー苦しんでました、
はい、苦しんでましたね、
はい、苦しんでまして、はい、浅草の問屋街なんかにも行きまして、は
い、そうですね、
なんですけどあんまり収穫はなかったんです、うん、逆に、うん、あれ行かないと、うん、いつまでもあそこに何かあるかもしれないっていう幻想を、
諦めがね、
そうそうそう、諦めがつかないんですよ、
つきますね、
そうだから自分の足で行ってクソ暑かったんですけど、うん、ちょうど今年の夏は ね、めちゃくちゃ暑くて、僕はもう問屋が歩き回った後に、うん、デニーズだったかな、ジョガさんだったかな、行ってドリンクバーでもうジュースガッパガッパ飲みましたからね本当にもう水分欠乏症の直前みたいな感じになってて、まあ、そういう楽しい思い出がありつつ、はい、そういう小皿を用意するっていうのは諦めました、う
ん、はい
はい、でどうしたかっていうと、箱に仕切りを入れまして、はい、この仕切りをまあ皿として扱いましょうということを考えたわけですね、はい、まあ、なんだろうな、アミーゴのゲームとかでよく、中央にピョコッと出っ張ってる内の内箱、うん、内箱みたいなのがあると思うんですけど、うん、ああいう感じで中央で2つに区切ったら、これ皿2つ分になるじゃ
ない
です
か、
うんうん、はい、でさらに身と蓋、うん、身と蓋っていう言い方が分かるかどうか分かんないですけど、うん、下と上ですね、下半分と上半分、はい、あれを使ったら4つ皿が作れる、
そうですね、
はい、仕切りは2つ印刷してそれをまあ入れといて、はい、で使う時には身の方に仕切りを入れて、はい、蓋の方にも仕切りを入れてってやったら4つ皿ができるぞ、はい、でこのゲームは6つ皿が必要だったんですけど、はい、あと2つの皿に関しては、はい、別に柵を作れば3D プリンターで作ればいいんじゃないか、
そうですね、
組み立て式の柵を作ればいいんじゃないか、はい、っていうことを考えまして、それで目処がついたんですよ、
はいはい、
それはまあ仕切りを作ると何がいいかっていうと、仕切りにはイラスト印刷できるんで、
うん、
やっぱね皿だけで牧場感を出すっていうのはすごく難しいなっていう結論になりまして、緑のプラスチックの皿でなんとなく牧場感っての出そうとしても安っぽい、どうしてもボードゲームのアートって一番安いところに引っ張られるんですよ、ね、
うん、
木の桶が一つ欠けてると水の高さはそこまでしかいかないっていう話があるじゃないですか、あれと同じで一番ボトルネックになってるところが基準になる、なので手を抜けなかった、全体的にレベル上げていく必要に迫られた、まあ、特にコマは結構いいものができてるんで、それに合わせようとするといいもの作んなきゃなっていうところがありまして、
はい、
で仕切りと 3D プリンターで柵を作ると、
うん、
これだったらコスト的にも折り合いがつく、
はい、
あとは俺が頑張って 3D プリンターを延々回し続けるっていうね、はいはい、俺が頑張れば解決できる、うん、人力しようってっていう方向で仕様が固まりました。まあ、渋さんは渋さんで、結構ルールの差し戻しがね、いろいろあって、大変だったと思うんですけど、
はい、
私もいろいろと仕様が変わり変わり、柵に関しても、一回100セットぐらいもう作ったんですけども、ちょっとでけえなと、ある日突然気づきまして、もっと早く気づけよって話したんですけど、これ 80% ぐらいにしたらちょうどいいんじゃないかと思ってやってみたら、すげえいい感じだった
んで。そうですね、案の定。
あれなんで大きくしたかっていうと、要は柵の中に動物が何匹入るのかっていうのが分かんなかったんですよね、その当時は。だからとりあえず大きく作っとけば、まあいっぱい入れられるだろうと。でもまあテストプレイやってる中でそんなに別に入んねえな、ということが分かりまして、じゃあそんなに大きさも必要ないな、ということになりました。
はい。
はい。で、あともう一つは、箱がですね、はい、結構ちっちゃいんですけど、
そうですね。
容積がギリギリだなっていうのが、はい、ちょっとね、モックが届いてから分かりまして、
はい、
どうするかなと思った時に、容積をなるべく節約するために、コンポーネント自体を小型化しないといかんのではないかという、ドロム側のね、
はい、
処理がありまして、
はい、
このゲーム結構いろんなものが入ってるんですよ。
そうですね。
はい、コマが28個あり、
はい、
で、仕切りが2つ入ってて、はい、で、ついたてが1人1つ分2つあり、はい、で、ゴールとなる柵が、はい、4個に作るんですけど、はい、なので8本必要です、はい。で、あと、コマなので、このコマを、まあ、最初に振り分けるために袋を必要になります。
そうですね、はい、
なので袋、巾着袋も一つ入ってますと、
はい。カードではないけど、他のコンポーネントがたくさんいる。
たくさんいる。トリックテイキングゲームってカードね、数十枚で作れって、ね、はい、はい、完成ですっていう気軽さが売りなんじゃねえの、はい、
そうですね。
って僕思うんですけど、はい、今回のゲームはでもサークルカップ見てると取り手多いんですけど、はい、それってなんでなのかっていうと、
はい、
取り手って作りやすいんですよ。カードゲームなんで基本的に。カードゲームで小箱で作れるので、パフォーマンスがいい。まあ、プレイヤー層がそんなにいるのかっていうのは置いといて。
置いといてね、はい
はい。はい、置いといて。作る上でのパフォーマンスはすごくいいんですよ。っていう手軽さがある。
はい、
が、このゲームは、豪華路線の。
豪華路線ですね。
はい、まあ、どうせやるなら豪華路線でっていうふうにね、舵を切ったこともあり、
はい
はいはい、大変、コンポーネント的にはすごいユニークな、
はい、
このゲームにしかないコンポーネントばっかりになってます。
そうですね。
はい、そういう意味では、すごく価値のあるゲームになってんじゃないか。
はい、
差別化が大事だなっていうふうにやっぱ思ってて、やっぱこれだけね、200、サークルカットがもう200ぐらい。あるらしいんですけど、
はいはい、
その中でどれぐらい新作があるかっていうのは、それは話し合うはずなんですけど、まあ、200も300も400も新作が出る中で、どうやって差別化していくかっていうふうな話になると、今の時代、カードゲームで差別化っていうのは本当に難しいなっていうふうに僕は思ってます。
はい、
そうなると次、コンポーネントの差別化っていうことになるんですけど、そういうところにまあ最近挑戦しているのがうちのいろいろやってることで、
はい、
その中のまあ一つの結実になるんではないかなというふうに思っております、
はい。
はい。ということで、苦労してやってますということを言いたかっただけです。
はい。別府さんのね、
はい、
アートワークも非常に素敵で。
ですね、今、まだ仕上がってないんですよ。
完全には。
完全には。
はい。
この収録段階ではまだ最後の仕上げをしてないんで。
ああ、そうなんですね。
そうです。もっとすごくなります。
へえ。いや、今でも素晴らしいのにもっとすごくなるので、楽しみですね。
楽しみにしてください。僕も楽しみです。はい、素晴らしいものができるはずです。
はい。
はい、トベップさんにはプレッシャーをかけておきましょう。はい、未来の、
未来の、未来のベップさんに。
未来のベップさんに、はい、プレッシャーをかけておきます。はい、ま
あ、このルールに至るまで、
はい、
ルールと呼べるものを、おそらく、細かくじゃなくて大きく変えるっていう部分で言うと、6回、7回ぐらい変えてますね。
メジャーアップデートが。
はい。で、その、細かいアップデートじゃなくて、ゲーム性そのものが変わるようなものも、2回、3回とかあったので、そういう意味では苦労して、面白いって何ってよく皆川さん陥るっていう話を聞きますけど、あ、これなんだなっていうのは思いましたね。
これはね、本当に難しいと思います。
はい。
頭で考えた面白さと実際に遊んでみた時の面白さっていうのは必ずしも一致しないっていうのもあるし、わーって盛り上がればそれは面白いっていうことなのかっていう、そういうことでもない。どうしても定量化しようとしちゃうんですけども、定量化できるところもあるにはあるんですけど、そうでもないところもある。なんていうかね、本当に自分の考える面白さっていうのは何なんだ、このゲームで何を表現したいんだっていうところが本当にしっかりしてないと、ブレブレになるんですよ、
そうですね、
ゲームって、
うん。
この面白さもあるじゃん、って感じるじゃないですか、
うん。
それを受け入れていいのかいけないのかみたいなところがあって、これは難しい。僕も受け入れるパターンもあれば、いやいや違う、こっちじゃないって、修正するパターンもあり。まあ、だから最初にゲーム作る前の時点で、一体どういうゲームを作りたいのか、一体誰に遊んでもらいたいのかっていうスコープというか、絞り込みというか、それがはっきりしてればしてるほど、おそらく迷うことが少ない。ディレクションが明確になるっていう。まあ、そこのとこですよね。で、あとは初めてなのに、いきなり共同制作っていうね、要は力関係ですよ。
はい、
僕の意見と、しゅうさんの意見が違った場合、
はい、
どっちが優先されるのかというね、
はい、
そういう難しい話、
はい
はい。これは難しいところですね。
そうですね。
ね、いや、このまんまにしちゃまずいだろ
う
っていうところもあれば、いや、でもそれだと渋さんの考えてるものと違っちゃうものになっちゃうじゃん。まだ渋さんだからいいんですけどね。本当にこれをね、知らない人とやるってなるとすげえ大変だな
ぁ、ね、って
思いますね。知らない人と新作を一からってのは結構しんどいんだろうなって、僕は思って、 で、結構ね、ボードゲームサークル、まあ、同人サークルっていうと、一人じゃなくて、共同制作してる人もいるわけじゃないですか。そういうとこすげえ大変なんじゃないかなっていうふうに思いました。なんか、ある程度、あれなんですよね、今回はリスペクトというか、一応、まあ、僕のゲーム制作の経験みたいなものを思いばかってくれる渋さんがいて、で、なおかつ、僕は渋さんのゲームを遊んできた経験みたいなものは、知ってて、それをから何か新しいアイデアが出るっていうことを確信ではないですけど、期待している、
はい、
そういうところがあるから、ね、ぶん投げてもなんとか
そうです、ね、
なるんじゃないかみたいなところもあるわけですけども、はい、そこまでね、いや本当に今すごくゲーム作りのハードルが低くなってるっていうのがあるので、すごく簡単にゲーム作り始めようっていう風になるところ多いと思うんですよ。
そうですね。
それは大変いいことなんですけど、はい、そういう風になった時にどういう風にその意見調整をしてるのかなっていうのはちょっと気になりました。人ごとですけど、
確かに
うちらのことではないです。
確かに。
うん、誰かがねリーダーシップ持って、ね、やれれば、まあ、それは楽なんです。
協作は大変なんでしょうね。
わかんないけど。協作ね。
それはキースリングも一人になりたいわって話ですよね。
いやいやいや。それでやってるわけじゃないでしょ
う。あ、そうです。
勝手に忖度する。キースリングの心情を勝手に思わがってもクラマーとやってられんわっていう。
随分羽で伸ばして広げたらいいもんできたなみたいな。
なんだよ俺できんじゃん。
そうですね。
そういうこと。
ノミネート、ノミネートだよ。
そうね。まあ、今後ですね、締め切りも差し迫っているわけですが、
はい、
どうでしょう、シュウさんとしては。
手応えあります。
お、いいね。
はい。
自信がある。
はい、あります。
いやー、頑張んないとですね。
そうですね。
広報活動も。だからやっていかないといけないんで、はい、まあこれもその一環ですけども、
はい、
はい、まあみんなにね、どういうゲームを作ってたかっていうことを、
はい、
はい、これからね、伝えていければと思ってます。
はい、
はい、で、渋さんは、早いところ、ルールをフィックスしてもらって、
はい、
説明書を仕上げて、
はい、
そうしたらそれを公開できるので、
はい、
逆に言うと、説明書、ルールがフィックスできないと、はい、説明書が作れません。
はい。わかりました。
よろしくお願いします。
はい、
こんなところでしょうか。
はい。
ゲームマーケット秋、11月24日、はい、25日。
はい。
まあまだブース番号とか出てないんで、
はい。
どことは言えないんですが、はい、ペーターと2匹の牧羊犬、
はい。
販売予定です。
はい。
2人専用のゲームで、プレイ時間が15分から30分。
はい。
対象年齢が
8歳
以上。
はい。
はい。販売価格が2500円。
はい。これは安い。
安いと思います。
安い。
だいぶ頑張ってます。
はい。
はい、3000円で売りたいなっていう気持ちを押し殺して2500円にしました、はい
はい、安いと思います。
みんな買ってください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
あ、ちなみに親友宅はありません。
はい、
ありませんが2人用のゲームなので暇だったら渋さんが付き合ってくれると
思います。はい、
まあ土曜日は忙しいかなと思うんですけど、
はい、
日曜日は多分暇だと思うんで、
はい、
日曜日特に来た人は気軽にこれ、
そうですね、
どんなゲームですか、
はい、
多分渋さんが相手してくれます。
はい。弱いので大丈夫です。
はい。
はい。
で、あとは渋さんは、現場で、まあ説明をする必要があるので、はい、どうやったら説明したらいいか、はい、ということをですね、はい。これからみっちり計画立てていく必要があるということですね。
はい。
ちなみに先日ここでテストプレイしたときに、
はい。
あの、店長さんがインストの時間を測ってたらしくて、
はい、
15分くらいかかってた
と言
ってました。はい、プレイ時間が15分ぐらいかかってたっていう、
はい。はい。
ちょっと今のままだとパフォーマンスが悪いですな。
はい。
これをどうスムーズにインストできるようにしていくかっていうのはまあ一つ課題ではあるかと思います。
はい。わかりました。
こんなところでいいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ今日は長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回は現秋にて発売予定の知略悪略について語る予定です。それでは